皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいますが、今週がいよいよ最後の学びとなりました。第13課のテーマは塵から星へ。暗唱聖句はダニエル書12章3節です。口語訳聖書でお読みします。賢い者は大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導く者は星のようになって永遠に至るでしょう。ダニエル 12-3。 ダニエル書の冒頭1章は神の民を捕らえたバビロンのネブカデネザル王について書かれていますが、最後の章12章は霊的バビロンから神の民を救出するために立ち上がるミカエル、つまり宇宙の王イエス・キリストを描いています。ダニエル書全体を通じて神の民は敵の手に何度も押しつぶされそうになりますが、結局は敵は敗北します。そして12章では人類の最大の敵である死をも打ち破るミカエルによって神の民が永遠に御国に高く上げられる希望で終わっています。日曜日のところをお開きください。12章1節上の句、その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。再臨に向かっていく人類歴史が最後の段階に入るとき、かつて見られなかったような困難な時がやってきます。神の民にとってヤコブの悩みと呼ばれる試練の時です。三天使のメッセージが世界中に届けられ、恩恵期間が閉じられる時が来ます。天の聖女でのキリストの取りなしが止む時、つまり再臨の時が来るのです。その時ミカエルが登場します。このミカエルは3章の燃える炉の中の第4のもの、7章の天の審判の座の前に導かれる人の子、8章の天の聖女における天の万軍の長、9章の70州の予言に表された油注がれたものメシア、10章の川の上の朝の衣を着た人として描かれていました。ミカエルは大いなる君と紹介されていますが、君という言葉は支配者あるいは将軍という意味の言葉で、イスラエルの大祭司そしてメシアを表す言葉でもあります。そのミカエルが私たちのために立ち上がるのです。立つというアーマドというヘブル語は軍事的な意味で用いられる言葉であり、同時に裁きの座を指し示しています。ガイド89ページにこう書かれています。ミカエルが立つことは彼の働きの軍事的側面と司法的側面を連想させます。言い換えればミカエルは神の敵を打ち破る力と天の法廷で神の民を代表する権威を授けられているということです。月曜日のところをお開きください。このヤコブの悩みの時の状況について各時代の大総統にはこう書かれています。その時サタンは地の住民を大いなる最後の悩みに投げ入れる。神の天使たちが人間の劇場の激しい風を抑えるのをやめると争いの諸要素がことごとく解き放たれる。全世界は昔のエルサレムを襲ったものよりもっと恐ろしい破滅に巻き込まれる。しかしこのような状況の中にあっても神の民は救われるのです。12章1節下の句、しかしその時あなたの民は救われます、すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。この最後の悩みの時に開かれるあの書とは、 調査審判の時に開かれる命の書のことです。それは神の民を擁護し救うために開かれるものです。私たちは自分自身の努力によってこの困難な時期を乗り越えることはできません。イエス・キリストを信じる信仰によって、キリストの血によって贖われ、その命の書に名が記されることによって救われ守られるのです。火曜日のところをお開きください。12章2節と3節です。また地の塵の中に眠っているもののうち、多くのものは目を覚ますでしょう。そのうち永遠の生命に至るものもあり、また恥と限りなき恥辱を受けるものもあるでしょう。賢いものは大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導くものは星のようになって永遠に至るでしょう。終わりの時の復活についての約束です。ここでは再臨の時に永遠の命へと招かれる義人の復活、つまり第一の復活と、千年期の後、悪人たちが裁きを受けるために復活する第二の復活が一緒に言及されています。かつてアダムとエバはエデンの園で、あなたは塵だから塵に帰る、と死の呪いを受けましたが、キリストの再臨の時、神の民はその塵から目覚めるという復活の約束がここに宣言されているのです。水曜日のところをお開きください。12章4節、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。多くの者はあちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。ダニエル書は人々にとって難解な預言書でしたが、宗教改革以降、ダニエル書の研究が進められました。そして預言された1260年が終わる1798年以降、ダニエル書の封が開かれました。この預言に関する知識が増し加えられ、裁きの時が近づいているという厳粛さに人々の目が開かれていったのです。テキスト92ページにこう説明されています。18世紀の終わりから19世紀の初めにかけて、ダニエル書と黙示録の預言に対する新たな興味が地上の様々な場所で広く呼び起こされた。これらの預言の研究はキリストの再臨が間近であるという信仰を広めた。アメリカのウィリアム・ミラーたちは他の多くの預言の研究者たちと共に、ダニエル書の預言に関する彼らの研究に基づいて再臨は近いと力説した。今日この確信が世界的な運動の原動力になっているのである。木曜日のところをお開きください。12章の後半には預言に関する3つの期間について書かれています。まず6節、この異常な出来事はいつになって終わるでしょうか。これはあの小さい角であるローマ教皇権の行った出来事を指していますが、それは一時と二時と半時であると答えが返ってきました。これは7章の幻と同じ538年から1798年までの1260年間の教皇の至上権時代を指しています。11節の1290日というのは、フランク王国のクロビス1世がカトリック信仰へ改宗した508年に始まる1798年までの1290年間、そして12節の1335日ですが、同じ508年から1335年を加えると1843年になります。これはまさに第一天使のメッセージが本格的に訴えられていった年、キリストの再臨のメッセージが宣布された大リバイバルの年を指していました。 このように今期私たちは多くの予言について学んできましたが、その中心はイエス・キリストであり、キリストによる神の民の勝利でした。どんな困難な状況の中にあっても、主は神の民と共におられること、そして私たちには復活の勝利の約束と希望が与えられていることを改めて学ぶことができました。今社会は新型コロナウイルスによって大きく揺さぶられていますが、私は初代教会のことを思い起こしています。初代教会に対する迫害が激しかった紀元165年、ローマで疫病、天然痘が猛威を振るいました。ローマ市民の3人に1人が亡くなったと言われています。医者も政府の役人も仕事を捨てて逃げていきました。家族も病に倒れた家族を捨ててローマを去っていきました。そんな時、見捨てられた患者たちのもとを訪れ、彼らを看病したのはローマから迫害されていたクリスチャンたちでした。なぜ彼らはそんな大胆な行動ができたのでしょうか。彼らを突き動かしたのは復活の信仰と隣人愛でした。復活の信仰によって彼らは平安を保ち、その復活の福音を携えて病人たちのところに行ったのです。あなたがたとえ死んでもイエス様を信じるならば永遠の命が与えられますよ、復活できますよ。そして多くの人々はイエス様を信じました。それだけではなく、多くの人々が癒されていくという奇跡が起こったのです。そして町が安定し始めた時に、ローマを去っていった人々が帰ってきました。彼らは町は壊滅状態だと思っていたのに、人々が生きているのを見て驚きました。そして病人たちを見捨てて逃げてしまった罪悪感に苦しみました。しかしそんな彼らにも福音は届けられたのです。イエス・キリストはそんなあなたの罪のために十字架にかかったんですよ、あなたは許されます。こうしてローマ中がイエス様を信じるようになっていったと言われています。今中国の武漢のクリスチャンたちも同様の信仰を持って人々に仕え、教会を迫害していた中国政府さえ彼らに感謝を表すようになっています。これらの出来事は今私たちにも語られているような気がします。調査審判が行われているこの終わりの時代、同時に多くの困難が再臨の前兆となって現れています。私たちもやがてバビロンの青年たちが火の中に投げ込まれ、ライオンの穴に投げ込まれたのと同じような状況に立たされることになります。その時に共におられる大天使ミカエルが立ち上がってくださるのです。そして私たちは大空のように輝き、星のようになって永遠に至るのです。その時まで、しかし終わりまであなたの道を行きなさいと言われるように、ダニエルや初代教会のクリスチャンたちのように復活の信仰をしっかりと抱きつつ、主を見上げて歩んでいきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、私たちは人生の苦しみ格闘の中にあって、終末における復活の約束からいかに希望と慰めを得ることができますか。第2番目、今期のダニエル書全体の学びを通してあなたが受けた恵みを分かち合ってみましょう。来週からはいかに聖書を解釈するかという新しいテキストで学んでいきます。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。 詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。